はい、それでは、ですね、第二テサロニケの、2章、第二テサロニケですね、を学んでいきたいと思います。主に1章、そして特に2章ですね、を見ていきたいと思いますけれども、もう一度思い出してください。テサロニケのこの教会ですね、新しく信じた人たちであってですね、まだまだそのパウロはですね、この神様のことをイエス様の教えについて伝えたいと思って手紙を送ったわけですよね。で、前回、昨日の夜はですね、この死んでしまった人たちに対してどのように自分は慰めを受けるべきなのか、イエス様が戻ってくることによってその究極の慰めを得られるんだというところを見てきました。そしてこの手紙を出した後、第一の手紙を出した後にまたしばらくしてこの浮上してきた問題、第一の手紙の中にも少し書いてあったんですけれども、主の日についてあなた方は恐れることなく慎み深くしていて、そこから救い出されるんだよ、神の怒りから救い出されるんだよということを話しましたよね。で、これがクリスチャンの希望、キリスト者の希望なんです。ところがですね、今の時代もそうですけれども、いろんな教えが入ってくるんですよね。で、テサロニケの教会の人たちのところにも入ってきたのは、もう主の日はやってきたんだ、今が主の日なんだ、神の怒りを今受けているんだということだったんです。ちょっと考えてみてください。彼らは迫害を受けていました。困難を受けていました。で、その困難を神の怒りのせいなんだというふうに言う人たちがいたわけなんですよね。で、これありふれた教えだと思いませんか？ごくありふれてます。何か悪いことが起こると必ず神の怒りの結果なんだということを言う、これ人間の性質ですね。イエス様がこの目に、生まれつき目が見えないこの盲人のところを通り過ぎたときにですね、そしてご覧になられて、弟子たちがこれが両親の罪ですか、それとも本人の罪ですかと問いましたね。そのように必ずやですね、いるわけなんで、そしてその中に入ってきて彼らが動揺していました。そこでパウロはそうではないんだよということをさらに教える、その手紙がこの第二の手紙になります。第二の手紙ではその救われるということもそうなんですけれども、この自分たちを迫害する人たち、苦しみを与える人たちに対する裁きですね、また福音を受けれない人たちに対する裁きが前面に出ています。では、この一節からですね、一章の一節から見ていきたいと思いますけれども、パウロ・シルワのテモテから、私たちの父なる神および主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。このように挨拶をしてますね。次に、兄弟たち、あなた方のことについて私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからです。素晴らしいですね。さらに彼らの中に愛が増し加わっていた。そしてそれゆえ私たちは神の諸教会の間で、あなた方がすべての迫害と困難とに耐えながら、その従順と信仰とを保っていることを誇りとしています。素晴らしいです。すべての迫害と困難とに耐えながら従順と信仰とを保っている。迫害と困難が彼らの信仰を成長させ、かつ相互の愛を増し加えるようにしてくださったんだという神様の働きを褒めたたえているわけなんですね。で、私たちはですね、困難があると信仰と愛、これが、だから信仰が試されてですね、そこで2つの選択肢が与えられます。 それは苦々しく思うこと。でもう一つは、けれども神がおられるんだ。でこの後者の方を選択するとですね、聖霊様が働くんですよ。自分の力ではない神からの聖霊の力が働いて、さらに信仰と愛が与えられて、状況はもっと悪くなっているのに、内実は自分の心の中はもっと平安ともっと愛に満たされていくという不思議な現象が起こるんですよね。でこれが、この神様の不思議な働きなんです。これは初代教会から続いた迫害によってさらに教会が建てられていく、主の言葉が広がっていくということは現在に至るまで続いてですね、そして現在だと最近ですと中国の教会はですね、もう本当に教会史にはないほどの規模を持ってですね、爆発的にその教会が、主の言葉が広がっている。でもそれはどこで行われたかというと、共産主義の中で、信仰が制限されている中でますます増え広がっているということがあるわけですね。そしてあまり今伝えられていませんけれども、今の中国よりももっと大変なところというのがあって、それがイスラム圏です。そして今核の危機があると言われているイランにおいてはですね、ある伝道者は1日に15人の人をこのイエス様に導いているとかですね、そして教会は地下教会ですよ、本当にここが公にすることはできない地下教会にですね、人が来るんですね。で人が来たらどうだかって言ったら、もうイエス様信じてますって言うんですよ。なんでかって言ったら、夢でイエス様が現れてくださった、幻の中でイエス様が現れてくださった、宣教師が行くことができないから、神様が直接、ちょうど終わりの日に私は御霊を注ぐ、青年は、どちらでしたっけ、幻を見てですね、老人はですね、夢を見るというのは、それがその通りになっているわけですね。伝えられてませんね。まあ、迫害されていて、情報も制限されてますから当然なんですけれども、でもそういう証言があります。で、そのようにしてですね、信仰は迫害によってさらに増し加えられるんだと、いうことなんですが、5節に、このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためなのです。ちょっとまどろこしい言い方ですね。でも次見るとわかります。つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださるということは、神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従いて天から現れるときに起こります。はい。今は苦しみを受けているけれども、その同じ苦しみを持って今苦しめている人たちを苦しめるんだよと神様はおっしゃられているんですよ。つまり報復するよ、報いを与えるよ。そして今苦しめられている人たちは、その苦しめている人を神様が苦しめることによって慰めを受けるよという話なんですね。ここがとっても大事です。私たちが信じている神様は報復する神なんです。それこう聞くとですね、びっくりするかもしれない。いや、神様、愛の神様じゃない、許す神様じゃない。そうですよ、当然そうです。私たちの神様は許す、罪許される憐れみに富んだ方ですけれども、罪をそのままにし、不正をそのままにし、そして悪者が栄えるのをそのままにしておられる、そのようにそのままにしてですね、正義を執行されない神様では決してないんだということなんですね。忍耐深い方です。ですからずっと待っておられます。私たちが気が遠くなるほど待ってくださいますけれども、けれどもそれをそのままにすることは決してないんだということです。ヨブがですね、たくさんの苦しみを受けました。自分は悪いことをした覚えが何一つないのに、たくさんの苦しみを受けて、彼が自分の、どうですか、の生まれた日を呪ったんですよね。なぜ生まれてきたのか。私たちが不条理に遭うときに、苦しみに遭うときに、なんで生まれてきたのか、この問いをいつもしているわけです。多かれ少なかれ、程度の差こそあれ。で、ある人はそれが大きくはっきりと現れ、ある人は小さい、まあ、でもなんで生まれてきたのかという問いをしているわけです。でも神は報復の神なんですよ。必ず報い、対価を 与えられる方なんだということをしっかりと心に留める必要があります。ローマ人への手紙の12章の19節にこう書いてあります。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると神は主は言われる。わかりましたか。私たちは敵を愛しなさい、祝福しなさいと言ってますけれども、それはですね、無目的にするのではありません。私たちは必ず自分をが受けたその苦しみを神が必ず復讐してくださるんだ。神に委ねるんです。ですか。復讐は私のすることであると書いてありますよね。で、私よく話すんですけれども、なんで殺人罪がいけないのか。人を殺す権利を持っている唯一の方が神だからです。神が命を取り与え、神が命を取る、神だけの領域なんです。そしてもう一つ、復讐も神のみなんです。裁きを行うのも神のみなんです。だから私たちは何か自分がやっていないことをそうやったというふうにそしられるときとかですね、またはそういう仕打ちを受けたときには神に祈ればいいんですね。復讐は神に委ねていく。で、この苦しみめる者にはその報いとして苦しみを与えている言葉なんですけども、私がですね、このあるクリスチャンと交わっていた時にですね、まあ、そこに私の妻がいて、妻はですね結構歴史に詳しいんですね。歴史が好きな人で、でそれで中国の歴史の話をしてですね、ある置き先のですね、この皇后のですね残虐行為について話したんですよ。で、ある女に対してですね、その皇后がですね嫉妬しました。そしてその女を殺すんですけど、ただ殺すのはもったいない。どうしたかというとですね、まずですね片腕を切り落とすんですね。で、その片腕を切り落としたらですね死血するんですよ。すぐ死んでもらっては困りますから。そして次にもう片方の腕をですね、この切り落としてですね、そして、しばらくして今度は足の方の片足を切り落とし、また片足を切り落とし、だから両手両足がなくなった状態で声だめに落として殺すと。で、その話聞いた時にもう耐えられないですよね。で、その場にいたその私のクリスチャンの友人が言ったんです。神はこの苦しみを与えた人に同じ苦しみを持って報いられる、これで解決だ。でも、その時聞いた時にですね、私は心に安堵が来ました。神が清算してくださる、神が同じ苦しみを持って苦しみを与えてくださる、これがここで言っている、ここの何ですか、7節で、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてください。神様が全部してくださるんだ。で、これが分かると私たちは余裕があるんですよ。なんと自分たちを苦しめている自分をですね、嫌なことをしている人にも憐れみを持つことができるんです。なぜならば苦しめられるのは相手なんですよ。それが分かっているから、だから取りなすことができる。その人が悔い改めること、その人がですね本当になんか本当にその裁きを免れることができるようにと、なんと自分を苦しめている人に祈ることができてしまうんですね。それが完全に裁きを委ねた人の状態なんです。で、それが正しい復讐感です。ですから、クリスチャンが抱くべき復讐、それは神のものなんだという、絶対的に神様に委ねていくということ。で、見てください、この最後のところで、力ある御使いたちを従いてイエス様が炎の中で天から現れるという形でその復讐を行ってくださるわけなんですが、私たちが昨日学んだイエス様が空中にまで戻ってきてくださるというその話と全然違いますよね、内容が。それは次を見ると8節で、その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されますという話で、これが全世界に 裁きを行われる地上に戻ってこられる地上再臨のイエス様なわけなんです。でも4章で見たのはむしろその裁きから救われるために私たちのために戻ってきてくださる空中再臨なんです。この違いをはっきりと区別しないと混乱を招くんですよ。ですか。この苦しみを与える、その裁きを与えるという神様の働きの中から救われるために前もって私たちを天に引き上げてくださるというのが空中再臨なんです。ですから厳密に言うと2つあるわけなんです。そして私たちを引き上げてくださるというのが前の方にあるんです。そして裁きを行われるというのが後にあるわけなんです。ですか。でこのことを黙示録の中でさらに詳しく書かれているので見てみたいと思うんですけれども、黙示録の19章をご覧ください。黙示録の19章にはバビロンに対して神が裁きを行ったことを喜んでいる天の情景が書いてあります。黙示録の19章ですよ。そして、見てください。じゃあ6節のですね、6節から見てみますけれども、また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。これが教会なんですよね。子羊の花嫁。エペソの5章のところでしょうか。そこに書いてあります。花嫁。これキリストと教会の奥義を表しているよって書いてあります。教会なんですよ。そして9節で子羊の婚姻に招かれたものは幸いだと書きなさいと言っています。その後に11節からイエス様の再臨が書かれています。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自分のほか誰も知らない名が書かれている。その方は地に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。これ誰ですか。これ14節の天にある軍勢って誰ですか。清い麻布を着て白い馬に乗っていいですか。清い麻布誰ですか。8節ですよ。花嫁は清く光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。わかりますか。もうすでに天にいて、そして地上に降りてこられる、地上に臨んでくるイエス様に付き従って天から一緒に降りてくることになっているわけなんです。ですから地上にはもうすでに私たちはいないということなんです。わかりましたかですね。でそして続けて見ていくと、この方は、口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの酒舟を踏まれる。その着物にも桃にも王の王、主の主という名が書かれていた。このようにして地上にいる反抗する者どもを神様は、イエス様はですね、ことごとく滅ぼされる。それがさっき読んだ炎の中で力ある御使いたちを従えて天から現れるとき、まあ、ここでは御使いと書いてますけど、さっきはですね、教会だと教会もいるし、天あの御使いもいるという状態ですよね。そして神を知らない人々、私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されるんだ。この神を知らない人々というのは特にその知識を持っていないというか無関心であった人々ということですね。だからこの世界宣教のですね、この地図っていうのがよくこの宣教会議みたいな、世界宣教会議みたいなのが出てくるんですけれども、日本はどうなってるかと言いますとですね、日本はですね、この英語で言うとアンエヴァンジャライズドカントリーっていうんですね、 そしてもう一つの、ね、言葉が unreached という言葉があるんですが、 unevangelized というのはですね、福音は聞いてるけれどもまだ福音を信じていない状態なんです。で、 unreached というのはまだ福音さえ届いていないという状態なんです。で、日本は福音は聞いているけども信じていない方なんですね。で、北朝鮮の方は福音が届いていないという、その色真っ赤っかになってたんですけれども、わかりますか？100年以上前から例えばミッションスクールを通してとかですね、または私たちが知っている多くの偉人たちですね、福沢諭吉をはじめとしてですね、あの一万円札に載っている福沢諭吉をはじめとして、私たちが国語で見る小説家とかですね、みんな聖書を読んでるんですよ。そしていろんなところに、実はですね、政治家にもですね、あとこの企業の人にもですね、このクリスチャンがいたりしてですね、で、何気なく神様の言葉が伝えられていってるわけなんです。ですか？だから伝えられてるんですね。で、これででも無関心な状態、神を知らない人々、そして私たちの主イエスの福音にしてない、これはもうはっきりと聞いてるのに拒む人たちですに対して報告されます。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです、あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです、簡単の的となられます、ということで、私イエス様が地上に戻ってきてくださるというのは、イエス様を拒んでる人にとっては恐怖の出来事ですが、イエス様を信じて受け入れている人たちにとっては簡単の的、究極の喜び、やった、あの先ほどの黙示録のですね、19章の一節にはハレルヤですね、あのヘンデルですか、ハレルヤ、あれはあそこから撮っています。あそこなんですね。大歓声が上がってる、イエス様が王と王となられる、実に主の主となられて、ここが、この世界がですね、もうイエス様に従わないものが何一つない、どの分野においても何一つもない。そして子供をですね、外で遊ばせてもですね、決して危険が、変なおじさんとか出てこない。そして放射能汚染もない。そして不正もない。そして皆が互いに配慮し合って、愛し合って、平安があり、なんと動物の間にも平安があってですね、このライオンとかがですね、草を食べている。子供が、赤ちゃんがですね、このコブラのですね、この穴に手を突っ込んでも大丈夫だ。寿命はですね、100歳で死んだものは、なんですか、呪われたものとされる、つまりですね、あれですよ、100歳なんていうのはもう本当に1歳みたいなもんですね、そういう時期になると、そういうイエス様の支配、あのエデンの園にあった神様のもともとのご計画、デザインですね、それがやってくるんだということ、今まで耐えてきました、今までこの苦しみがあった、見ないで過ごしていた、でも見ないでいると虚しくなる、多くの人がなんで虚しいか、今のことだけ考えてよっていうか、そりゃそうですよ、周り見たら不条理だらけじゃないですか、だから飲めよ食えよ、今楽しめばいい、どうせ明日のは死ぬのだから、というふうな聖書の言葉も、そこに出てくる言葉ありますよね、そうなってしまいますね。でもそれを究極に解決してくださる神様がいらっしゃって、それがイエス様が戻ってこられて、この裁きを行ってくださるんだということです。それゆえに、そのためにも11節、私たちはいつもあなた方のために祈ってます。どうか私たちの神があなた方をお召しにふさわしいものとし、また道からによって善を慕うあらゆる願いと信仰の働きとを全うしてくださいますように。ですから善って書いてますよね。さっき言いました。仕返しは神様がしますから、私たちは悪を行われたら善を持って報いるんだということであります。で、次に、それは私たちの神であり主であるイエス・キリストの恵みによって、主イエスの皆があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。私たちも栄光の体に変えられる。イエス様と同じように栄光の姿に変えられる。神、今は神の子供とされてますけれども、本当に目に見える形で神の子供と、神の相続人となって、キリストと共にこの世界を統治する、すべ治めるという、 栄光の中に入っていくわけです。では2章いきましょう。さて兄弟たちよ、ここから本文です。私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。わかりますか？違いがありました。2つありました。前者はこの1章に書いてあったことですよ。わかりますか？私たちの主イエス・キリストが再び来られることとですね。で、次に私たちが主の身元に集められることというのが、第一テサロニケの4章のところにあった空中にまでイエス様が降りてきてくださるということですよね。あなた方にお願いすることがあります。2節。霊によっても、あるいは言葉によっても、あるいは私たちから出たような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がせたりしないでください。非常に大事なパウロの、言葉です。よろしいですか。主の日が来たという噂が流れました。ある人は御霊が告げた、ね、聖霊がこのように教えてくださいましたと言いました。ある人は予言の言葉があってですね、その予言の言葉を話しました。ある人たちはですね、この手紙を受け取ったんですね。これパウロから来た手紙だと偽手紙だったわけです。そしてもう主の日が来たかのようなこの文面だったわけなんですよね。それで落ち着きを失ったり心を騒がせたりしていたと。これは私たちの本当にごくありふれている動揺であります。どうですか、イエス、この終末が来るという話を聞くときに、私がこうやって話すとですね、必ず出てくるんです。怖い。ちょっと待ってください。イエス様信じてますか？はい、信じてます。あ、そうなんですか。怖いです。ここなんですよ。で、それを助長するかのように、いろいろな悪いことが起こっています。で、今は金融危機があります。そして地震が起こって、津波が起こって、放射能汚染があります。そして戦争が起こって、核戦争の危機もあります。いろんなことを言ってですね、そしてですね、今がもう困難の中に入っているかのように話していくわけなんです。で、私がですね、それから免れるためにイエス様が来てくださるんだよという話をしますと、どういう反応が来ると、あなたたちは困難を避けてますね。クリスチャンは楽な生活ではありません。クリスチャンは困難を受けるということが言われているではないですか。それは間違った教えであり、異端ですとかってもありですね。本当に言われたことあります。このテサロニケ人の手紙を教えた後に、立ち上がってですね、そしていかにカルト的であるかっていう話を淡々と言われたことがあるんですね。で、第一の手紙と第二の手紙を学んで、もう皆さんは整理ができているかと思います。この世には困難があるんですよ。でもその困難というのは、信仰者に対して世が与える迫害なんですよね。オリジナルは、源はサタンなんです。サタンがこの世の君であって、この世が与えるその憎しみなわけなんですよね。ですか？けれども、ここで言っている困難、大困難と言っていいでしょう。神が与える困難であって、それは源は神様の方なんです。そして、この世が与えている困難に対して、その困難を与えているこの世に対して裁きを与えるために、神様が困難をもってこの世を裁いているわけなんです。わかりますか？源が違います。神様なのか、あるいはこの世サタンなのかなんですよ。で、主の日というのは、昨日見たように明確に神の怒りの現れであって、それから救われるようにあなた方は定められているんだよって書いてあったんです。 そして今受けている患難についてもその主の日においてその迫害をしたことの報いとして神様が患難を大患難を与えると言われているんです。整理つきました？つきましたね。これがすごい大事。これが整理できていないので終わりの日について聞くときにそれがここでパウロが言ってるように希望とならずにむしろ驚いたり落ち着きを失ったり心を騒がせたりしてしまうんですよ。ちょっと酷だと思いませんか？今苦しみを受けているときにそれ神の怒りかもしれないと言われてるんですよ。これ福音じゃないですよ。福音じゃないんですよ。これ私ちょっと今興奮してますけど、福音は愛と信仰救いの望みなんですよ。そうですね。それでもっと詳しく主の日が来ていない理由をこれからパウロが話し始めます。3節、誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです、はい、大事な話がありました。廃墟、そして不法の人あるいは罪の人とも訳されますけれども、この人物が、反キリストと呼ばれている人です。反キリストが現れていない限り主の日は来ていないんだよということをしっかりと心に留めてください。終わりの日ということを聞くときに必ず思い出していただきたいのがこの不法の人、罪の人、あるいは、荒らす憎むべきものとも言われています。この人物が出てくるんだよということをよく心に留めてください。なぜかパウロが何でここで話しているかというと、まずイエス様ご自身がマタイによる福音書、まあ、マタイだけじゃなくてルカもそうだしマルコもそうですけれども、マタイを開いてみましょう。24章開いてください。イエス様がはっきりと大患難が何によってもたらされるのかについてお話になっています。24章、マタイの24章の15節、それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は家の中の者を持ち出そうと下に降りてはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません、だがその日悲惨なのは身重の女と血のみ子を持つ女です、ただあなたの逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい、その時は世の初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。ここですね。初めにいいですか、預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべきものがと言ってるんですよ。で、聖なるところに立つのを見たならばと言ってますけども、テサロニケの第2のですね、さっきの、この3節の続きを読むと同じことが書いてありますね。聖女の中に入って自分を高く上げてですね、そして自分こそ神であるというふうに宣言すると書いています。ですか？そうするとこれユダヤ地方で起こるんですね。神殿の中でその中に入って、そして自分が神だと言って、そしてユダヤ地方にいるユダヤ人の人たちが必死になって逃げていきなさいって話をしてるんですよ。この時にかつてなかったようなひどい苦難がある、大患難があるんだよということを話してるんです。そしてこのマタイはですね、括弧書きでどうですか、読者はよく読み取るようにと言ってるんです。読み取んなきゃダメですよね。ダニエル書です。終わりの日について知るときに神様はある人物にその啓示を与えられました。ダニエルに啓示を与えられたんです。そしてそのダニエルを通して神様が終わりの日には必ず 出てくる人物がいるよ。それが、あらすみくんべきものなんですけれども、ちょっと見てみましょう。このダニエルですね。ダニエル書を開いてください。ね、ちょっとめんどくさいかもしれません。聖書いろいろ開いて、でもですね、読者はよく読み取るようにと言いました。その通り従わなければいけません。7章を開いてください。このダニエルの預言書の後半部分はこの人物に集約されていきます。でこの人物が荒れに荒れて世界を荒らしまくった後に、誠のメシアなる方が来られて、そして彼を滅ぼして集結して神の国が建てられますという内容になっているんですね。それが本当に彼が中心人物なんですが、7章の8節をご覧ください。私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうちの3本が引き抜かれた。よく見るとこの角には人間のような目があり、大きなことを語る口があったとですね。この角というのは権威を表しています。いわゆる政治家みたいな指導者のような、そういう角なんですね。そして小さな角ということは、数ある多くの国々の中で彼は小さな人物として現れて、これ台頭してきたわけなんです。そしてそれがですね、この他の3人のですね、この王をですね、引き倒して、そして人間のような目がある。この目というのはですね、このイエス様が7つの目を持っておられるっていうこの預言書に書いてありますけれども、それはですね、知性を表している。全てを知っている。だから非常に賢い人なんです。知性を持っている人。そして大きなことを語る。雄弁なんですよ。言葉を持って行っていくんですよ。こういう人物で、この人物がこの11節を見ると、私はあの角が語る大きな言葉の声がするので、見ているとその時その獣は殺され、体は損なわれて燃える火に投げ込まれるのを見たとですね。最後に彼が高慢になってですね、神を罵ってですね、もうあらゆるものをですね、この荒廃させるわけですけれども、それでイエス様が来られて、彼がゲヘナに投げ込まれるということがここに書いてあるんですね。そしてですね、さらにですね、これを解釈しているところが、御使いが解釈しているんですけれども、24節から見てみましょうか。10本の角はこの国から立つ10人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、3人の王を打ち倒す。彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。この生徒たちというのが、先ほど見たユダヤにいるユダヤ人たちのことなわけですですか。で、滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねる。この一時の時ってのは1年のことです。だから1+2+0.5、つまり3年半のことです。ですか。さっきのマタイの24章と同じですよ。合致しますからね。そしてしかし裁きが行われ、彼の主権が奪われて、彼が永久に絶やされ滅ぼされる。国と、主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従するですね。御国を来たらせたまえという主の祈りがありますけど、これが今ここに書かれていることです。ですか。イエス様戻ってきて御国を建てられるということです。このように必ず終わりの日の直前にこのような反キリストが出てきて、8章を見てもですね、この書いてあってですね、8章の8節を見るとですね、ごめんなさい、8章の8節じゃないですね、25節に、8章の25節、彼は悪巧みによって欺きをその手で成功させ、心は高ぶり、不意に多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。しかし人手によらずに彼は砕かれるですね。で、そして9章を見ると、今度9章の27節を見てください。27節ですけど、最後のところですね、彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物をやめさせる。あらす忌むべき者、これがさっき言ったあらす憎むべき者ですね。あらす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた全滅があらす者の上に降りかかると。 ここで言ってる一週というんですけど、この週というのは年に直してください。7年間のことです。そして半周になると、つまり3年半経つと、生贄と捧げ物をやめさせるわけなんですよ。わかりました？さっき聖女の中に入っていくって話がありました。もう聖女は建てられてたんです。聖女が建てられていて、そしてその中、真ん中が3年半経った時に自分自身がその中に入っていっちゃうんですよ。入っていって神様じゃなくて自分がそこで神だっていうわけなんです。というシナリオがイエス様がさっきおっしゃってたマタイによる福音書の24節にあった聖女に立つのを見たならばと言ってるわけなんです。でこれが起こらない限り、まだ主の日来てないよって話。わかりますか？兆候はあります。今。どういう兆候か。エルサレムがイスラエルのものとなったのは1967年6日戦争です。で、そこで、ヨルダン、トランス、当時のトランスヨルダン、今のヨルダンですね、ヨルダンから、奪還したんですけれども、モーシェ・ダヤンというですね、将軍が、ですね、あそこの神殿の丘は、岩のドームがあるから、ムスリムの人たちの管轄に任せようというふうに決めてしまったんですよね。ユダヤ人、もともとソロモンの神殿があったところですけれども、あとヘロデの神殿があったところだけども、あそこはもう委ねようと。岩のドームがあるから。テルのですね、正統派のユダヤ人たちはですね、ユダヤ教徒たちはいつかそこに神殿を建てたいと言って準備をしているんです。でですね、アメリカの大統領はですね、本当にもう今の和平交渉で苦労してですね、クリントン大統領はですね、この極秘にですね、極秘がどうかわからないけど、今私が分かってるぐらいですから、秘密にですね、アラファト、当時のアラファトですね、そしてバラク首相がいましたけれども、こうしようと、この神殿、今この岩のドームがあるけれども、そこのところに壁を作ってですね、そしてその横にですね、神殿を作れば解決するじゃないですかって、こういう話をしたんですね。でそういうふうに解決しようと今努力してるんですよ。そしてそれを天才的な政治家がもしやったとしたら、そしてそれをユダヤ人が喜んで受け入れたとしたら、それがカンナの始まりです。まだ来てないです。まだ来てないです。ですから皆さんが、驚いたり心を騒がせたりしないでください。で、なんでまだ来てないかという理由もその後で書いていますので、それも見ていきたいと思いますけれども、第二テサロニケに戻りましょう。2章ですね、ちょっともう一回ちょっと戻ってですね、3節でまず廃墟が起こりとあります。廃墟が起こって不法の人が現れるんですね。皆さん、廃墟に気をつけてください。廃墟というのはですね、この、イエス様をもう信じるのやめたって言ってですね、もう全く関係のない、教会とは関係のない中に入っていくということではありません。廃墟というのは、教会の姿を装って、中身が全然変わっていってしまっている状態です。例えば、第二テモテの3章の1節から5節、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者となり、裏切る者、向こう水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛するものとなり、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。わかりましたか？今ずっと最初の方を読んでいくと、あ、これ世の中で起こっていることだなって思うわけですよ。ところがですね、見えるところは経験であってもって言ってるのは、つまり教会の中でこれが起こってるよって話なんです。宗教の装いを持って、そしてこの実際にはイエス様を否定しているというこれことが現実として起こってきて、そして黙示録ではそれが全ての淫婦と地の憎むべきとの母大バビロンというバビロンという名前によって現れています。で、 そういうことで反キリストバビロンがあってですね、そして続きを見ますと、さっき言いましたように4節で、彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。でこのこともダニエル書にも書いてあり、そして黙示録の13章、もしよろしかったら後でご自分でお読みくださいですね、13章に詳しく書いてあります。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。いかがですか。イエス様を信じたばかりの人たちに、または信じる前からも伝道メッセージとして語ってたかもしれません。これらのことを語ってたんですよ。ですからこれはですね、何か特別な人たちが研究する内容ではないんです。これは何か神学者たちが議論する内容ではないんです。私たちの現実なんです。私たちがキリスト者として生きる基本的な救いの教えなんですよ。そしてあなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと、今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのですと言ってるんですね。今はもう不法の秘密は働いているよと言っているんです。つまり反キリストの現れというものが、もうその現れ、反キリストという人物は出てきてはいないんだけれども、その霊は働いているということです。これ第一ヨハネに書いてあります。第一ヨハネのですね、2章の18節を見ると、開きたい方は開いてください。第一ヨハネの2章の18節を見るとですね、こう書いてあります。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方はキリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時で、あることが分かりますと言ってるんです。でここで18節のこのここで最初の反キリストというのは単数になっています。けれども次のこの多くの反キリストは複数になっているんです。反キリストは一人の人物なんです。けれどもその反キリストの霊を持っている、その霊によって動かされている人というのはたくさんいるんだよということです。ですから、この、第一ヨハネの4章の3節で、このそれは反キリストの霊ですって書いてますね。で、不法の秘密って働いてるんですよ。でこのようにしてですね、今までですね、反キリストみたいに動いている人というのはたくさんいたんです。そして、ダニエル書の先ほど読んだこの8章のところには、アンティオコス・エピファネスというギリシャから出てきたとんでもない卑劣な男が出てきた。ユダヤ人をことごとくですね、ギリシャ化し、その祭壇の上に豚を捧げたりですね、それ、割礼を施す者にはですね、もうものすごい迫害を加えていった。そういう人物が出てきてですね、そして人々を騙して平和で、最初は平和を約束するんですよ。これ、いろいろ口でうまい、彼、口がうまかったんですね。それで、どんどん自分の方に引き込んでいってですね、そしてどんどん条約を破って裏切ってですね、自分の勢力をね、増し加えていった人物が実際にいて、その彼のことを話した直後に、この反キリストのことを予言してるんですね。で、出てきて、そして最近では誰かしらヒットラーですよ。ヒットラーはですね、まずちっちゃな人物だったんです。でも、口がうまかったんですよ。カリスマ性があったんですね。口でどんどん人々をですね、引き寄せていって、そして誰もがこいつはね、本当に変なこと、バカなこと言ってるから、みんなを実現しないと思ったら実現して実行し始めちゃったわけですよ。そして彼が行ったのはヨーロッパにおいて暴れてですね、見てください。ローマにおいて反キリストっていうのをまず出てくることが、さっきのダニエル書の、ちょっと見てなかった、さっきは読まなかったですけれども、ローマから現れる。それローマによってそのドイツから出てきてですね、そして、北アフリカ戦線も行きました。アフリカの方。それもですね、ダニエル書の11章を見るとですね、エジプトが出てきたり、リビアが出てきたり、スーダンの方が出てきたりですね、北アフリカの方まで行くっていうのも出てきてるんですよ。そして何よりも、ユダヤ人大虐殺ですよね。それも反キリストがやるということが書かれています。だから、あの時世界大戦になりましたから、なおさらのことですね、あの時にイエス様戻ってこられる。ヒットラーが反キリストだと思ったんです。 でもそうじゃなかった。まだイスラエルの国ができてなかったんです。重要なパズルがまだはまってなかったんですね。そうじゃなかったんです。でも極めて似た動きはあります。ですから私たちの世の中で生きていると必ず反キリストのような動きというのは出てくる。反キリストって言ってもですね、キリストに反対するというよりも代替物、キリストに似て非なるものと言った方がいいです。よろしいですか。ここ大事ですね。キリストにしかないものを、いや、キリスト抜きでやりましょうという話です。ですか。偽キリストといった方がもっと大事、合ってるかもしれません。それで多くの人が騙される。キリストを受け入れたくない人がそっちを受け入れていくようになる。ということなんですが、まだ現れてないのは引き止めるものがあるんだよと。いうことで、この引き止めるものというのが誰なのかなという話はいろいろあるんですが、はっきり言えるのは、あなた方は世の光です、地の塩です。神ご自身の支配を受けている存在が地上にあるから、それゆえに反キリストが現れることが引きかろうじて引き止められているんだよということなんですね。つまり教会の存在というのは非常に神様にとっては重要なんです。教会こそが挙げられる言葉って何ですか。主イエスキリストが道であり真理であり命です。この方以外には解決はありません。これですよね。他にありますか。なんかクリスチャンよりももっと良さそうに見える人いますよね。なんかもっとね、なんかこう人格的には高潔な人がいますよね。負けちゃいますよね。何やってもね、ダメですよ。世の中追わないでください。昨日もちょっと交わりで話したんですけども、世の中追ったらですね、すでに世の中に遅れてます。世の中もっと先端行ってますからね。で、これがこの告白があるからこそ、ハデスの門もそれに打ち勝つことはできないとイエス様が言われたように、ハデスの門を開くことを引き止めているわけなんですよ。でもイエス様が引き上げる時がある。教会がこの世からなくなる時があるんだということを皆さん知ってくる。教会っていうのはもちろん永遠にありますよ。天国にもありますからね。けれども地上に永遠にあるんじゃないんだということをよく知っていてください。終わる時があって、その終わる時というのがイエス様が空中にまで戻ってきてくださる時なんです。そして8節で、その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息を持って彼を殺し、雷輪の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。さっきからずっと見ましたよね。イエス様、偽キリストがまず現れるんですけれども、それを滅ぼすためにイエス様が戻ってきて、彼は、この火と硫黄の池に投げ込まれる。これが、ですね、なんか開かなくていいか、ね、19章の最後に書いてます。ハルマゲドンの戦いの最後に書いてあります。ですか。で、次大事です。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不信がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。書いてます。サタンの働きなんです。イエス様が誘惑を受けられた時に、サタンがこの世の映画をお見せになりました。私を礼拝するならば、これをあなたに与えようと言われたんです。これはサタンの最もな意見だったんです。なぜならば、アダムが罪を犯した時から、世界を支配する神様に委ねられた支配権というのが、人から悪魔に移ったんですね。ですから、この世の君と呼ばれています。イエス様がその誘惑を受けられた時に、イエス様が仮にその場で、はい、わかりましたと言ったら、事実サタンが牛耳っている力と権威と位は彼のものになったんです。 そしてイエス様が反キリストって言ったら変な話ですけれどもなっていた。でもイエス様は十字架で自分の命、血を支払う対価をもってこの権威と位と力をご自分のものにするということを知っておられたので、そこで拒まれたわけなんですよね。で、それをしない人物が出てくるんです。それが反キリストなんですね。黙示録の13章を見ますと、13章の2節に、私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようでし、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた。その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思ったが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてその獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこのこれと戦うことができようと言ったと。竜というのが悪魔であって、獣が反キリストなんですよ。竜が位と力と権威を与えたがゆえに、死んだかと思われたのに生き返ったので、つまりイエス様の代替ですよね。復活の代替を行ったわけなんですよね。そしてこれがキリストだということだったんです、世界が。そして竜、それを与えたのは竜な、つまり悪魔なんだから悪魔を拝もうって話になったわけなんです。これが獣の国であって、さっき言ったその反キリストが台頭して、その大迫害が始まる、あの同じ時期、大患難の時期ですよ。ということが起こりますよというのが、このさっき見た2章の9節、第二テサロニケの2章の9節であり、10節の後半から読むと、なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるためですと、はい、大事ですね。いいですか。福音の真理を信じないということはどういうことになるかというと、偽物を信じるようになるということです。イエス様を受け入れないということはニュートラル、中立になることではありません。特に終わりの日に近づけば近づくほど、イエス様の福音を受け入れなかったらすぐに反キリストの偽りを信じていくようになります。平和、愛、正義、一致、全部いい言葉ですよね。いいですか。でもイエス・キリストを抜いた平和、イエス・キリストを抜いた愛、イエス・キリストを抜いた正義、イエス・キリストを抜いた一致、これが反キリストの霊ですよ。なんか身近にうじゃらけてありますよね。それに充満してますよね。私たちも真理の戦いの中にいます。真理の戦いの中にいます。それを言いたくなる時があります。いや、イエス様をね、イエス様抜いても平和があるよ、イエス様抜いても愛ってあるんだよ。でもそうじゃないですよね。本当に福音の力に触れた人たちは分かっています。この方こそが愛なんだよ、神の愛なんだよ、この方こそが平和なんだよ、この方こそが義なんだよ、この方こそが私たちを一つにするんだよ。知ってるんですけれども、受け入れない人たちはそれ以外のものを受け入れていく、反キリストの偽りを受け入れていく。で、神様が、これ悲しいことなんですけど、神様の裁きというのがですね、そのままにしておかれるっていう裁きなんです。真理を信じないで悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるために、この惑わす力を送り込まれるっていうのは、これ神様がですね、このイエス様を信じてますっていう人にですね、受け入れたいって言ってるように求道している人たちに、こう無理やりですね、これ惑わす力を送り込む、そういう話じゃないですよ。いいですか。 もともとがもういりませんと言っている人に対してそのままにさせておくという意味です。でこれが一番怖い裁きです。懲らしめって愛なんですよ。例えば交通事故にあってもう全然動けない状態になった、こっちのが愛なんですよ。生ける神に近づけるから。一番怖いのは何にも起こらないことです。なんで俺何もやってもなんか神様罰を与えないじゃないよ。これが一番怖いんです。そのことを最終的に神様は裁きとして行われるんだ、はい、で最後、しかしあなた方のことについては私たちはいつでも神に感謝しなければなりません。主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです。素晴らしいですね。本題に戻ってます。動揺することないよ。初めから救いに選ばれてるんだよ。エペソ書の一章には天のもといが置かれる前からあなたをキリストにあって傷のないもの、汚れのないものとして選んだんだよとおっしゃってるんです。この選びについてですね、いろいろ議論されるんです。じゃあ誰が選ばれてる、選ばれてないんですか。けれどもですね、単純に考えてください。ここに何て書いてますか。主に愛されている兄弟たち、自分が神に愛されているという確信を持っている人、選ばれてます。悩まないでください。神に愛されている、これ第一テサロニケにも言ってるんですよ。第一テサロニケの一章のですね、昨日も実は読んだんですけども、ですね、どうだったかな、一章の4節、神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることを私たちは知っています。皆さんがクリスチャン生活でちょっとなんか空回りしちゃってるなーって感じるとき、頑張ってもなんか奉仕が義務的になっちゃってるな、なんか罪を犯してしまってこれをなかなか直すことができないですね、どうしよう、頑張ってるのになかなかいけないって言ったらですね、思い出してください。忘れてることあるんです。私はあなたを愛している、ここからしか神を愛する、神の戒めを守る、神に従っていくという力は出てきません。で選ばれている、でしかも清めはどこから来ますか。御霊なんですよ。自分から清められないんですよ。御霊による清めなんです。そして真理、さっきから言ってますね、真理って本当にこう突き刺すようなものですよね。さっき言ったこの偽りを信じていく人たちは裁かれていく、突き刺すようなものですよ。けれどもそれを受け入れることができるようになった信仰が与えられたんだということです。そしてですから神は14節、私たちの福音によってあなた方を召し、私たちの主イエス・キリストの栄光を得させてくださったのです。そこで兄弟たち、固く立って私たちの言葉をまた手紙によって教えられた言い伝えを守りなさい。はい、大事です。伝統、言い伝えで私たちが守るべき言い伝えがあります。それは使徒たちの言い伝えです。これです。いいですか。私たちは超保守主義です。保守的もいいところです。かたくなに信じていきます。この人たちの教えです。ですか。他のもの、新しいもの来ても、バイバイ。信じないでください。これだけなんです。ですか。そして、どうか私たちの主イエス・キリストであり、私たちの父なる神である方、すなわち私たちを愛し、恵みによって、最後、永遠の慰めと、素晴らしい望みとを与えてくださった方、ご自身が永遠の慰めのための再臨なんですよね。そして素晴らしい望みを与えるところの再臨なんです。この方があらゆる良い技と言葉とに進むようあなた方の心を慰め強めてくださいますよね。心が一番大事ですね。良い技と言葉に私たちが進むということが神様の目的なんです。良い技のために私たちを救ってくださいました。 で、それができる理由というのは永遠の慰めと素晴らしい望み、この心の慰めを受け、心に強めが与えられたときに、私たちは良い技と良い慰めが与えられる、良い技と言葉が与えられるわけなんですよね。わかりますか。ということで、テサロニケの本当はね、全部やってもいいんですけれども、やめときましょうですね。あとは菊池さんにバトンタッチしてですね、いろいろ経験について聞くので、ですね、楽しみにしてください。じゃあお祈りします。愛する主、ありがとうございました。本当に感謝します。このような素晴らしいあなたの輝き、本当に私たちに慰め、究極の慰めを与えてくださる言葉を与えてくださったことを感謝します。神様、本当に私たちがこれを聞くだけではなく、聖霊に満たされて、そして本当にこの山を降りてから、神様、現実のところに出ていきますけど、その時に聖霊様が私たちに力を与えてくださり、そして言葉を与えてくださり、私たちが生きていく力となっていきますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。